瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田正弘さんにお電話でお話を伺います。岡田さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は広報瀬戸の中から気になる記事をご紹介していただけるということですね。
はい、そうです。
前回は10月9日の金曜日に、この時も広報瀬戸のお話ということで、10月15日号の瀬戸物人形についてお話しいただきました。
はい、
今回は広報瀬戸11月1日号のご紹介ということですね。
はい、
まずね、私も今見せていただいてるんですが、この表紙、綺麗ですね。
ありがとうございます。
はい、これは花火とデジタルタワーですね。
はい、そうなんです。こちらは10月1日の木曜日午後7時30分から行われました藤井聡太二冠お祝い花火の写真です。
はい、
市政記念日であり中秋の名月でもあったこの日に、プロ棋士藤井聡太さんの二冠獲得と八段昇段最年少記録達成をお祝いする花火が打ち上げられました。この藤井聡太二冠お祝い花火は瀬戸将棋文化振興協会をはじめとする実行委員会が企画し、地元の24事業者に協賛をいただいて実現しました。藤井二冠のお祝いとともに今後の活躍祈願、合わせて新型コロナ早期収束祈願と医療関係者への感謝の気持ちも込めて、およそ200発の花火が打ち上げられました。
ねえ、もう藤井聡太二冠お祝い花火ということで、でも他のいろんなこともね、皆さんの思いがこの花火に乗って夜空に花開きましたね。
そうですね、
私はね、音しか聞こえなくて、あらーと思っていたんですが、知り合いがどんどん動画を送ってくれました。綺麗でした。
そうなんですね。
ただこの花火、事前に打ち上げ場所の告知はしないで行われたんでしたよね。
はい、新型コロナウイルス感染症対策として密集を避けるため、やむを得ずそのような形で行うこととなりました。はい、このため当日花火をご覧になれなかった市民の方もいらっしゃると思いまして、今回広報瀬戸の表紙の写真に使わせていただきました。
そうなんですね。見ることができなかった方にも楽しんでいただきたいという思いということなんですね。
はい、
ところでこの写真、大変綺麗に写っているんですが、
ありがとうございます。
その夜のそれも花火の撮影ってとっても難しいんじゃないかと思いますが、ちなみにこの写真、岡田さんが撮影されたんですか？
はい、と言いたいところなんですが、残念ながらそうではなくて、写真が得意な別の職員の方が撮影をしてくれました。私も撮影に挑戦したのですが、残念ながらほとんどがピンボケの写真だったですね。
そうですか、残念でしたね。ただ今年は新型コロナウイルスの影響で瀬戸物祭りが中止になってしまったので、例年お祭りの初日に行われる花火がありませんでしたね。
そうですね。
で、そのコロナが落ち着いて来年瀬戸物祭りが開催されて花火打ち上げもあれば、来年リベンジできるかもしれませんね。
そうですね。
そしたら、ね、あるいはね、藤井聡太さんがもしまた快挙を成し遂げることがあったら、そのお祝い花火もあるかもしれませんし、そういったことで花火を撮影する機会があれば、また岡田さん頑張っていただきたいですね。
はい、頑張ります。
さて、こちらの花火については説明が同じ広報瀬戸11月1日号の10ページに掲載されていますので、そちらには花火以外にももう2つ話題が掲載されています。まず1つ目が虹の丘ライバリー、虹の丘ライブラリーがオープンということですが、この説明お願いできますか？
はい、10月3日の土曜日から市内で7カ所目となる地域図書館の虹の丘ライブラリーがオープンしました。はい、地域図書館とは土曜日曜祝日に学校の図書館を一般開放して図書館の分館の機能を果たす図書館です。児童書だけでなく一般書も配下しておりまして、図書館利用カードでの本の貸し出しや予約など 本館と変わらないサービスを利用できます。これまでに信濃台小学校、高陵中学校、清陵小学校、水野小学校、東山小学校、それから畑山西小学校の6校が開設しておりまして、今回の西農科学園で7校目となりました。
この地域図書館ですが、学校にあるから、子ども向けの本ばかりかというと、それ以外の大人向けの蔵書も結構たくさんあること、そして本館の本を取り寄せて地域図書館で借りたりすることもできるんですよね。
はい。例えば本館の蔵書で読みたい本をインターネットで予約していただいて、受け取りをご自宅の近くの地域図書館に指定することもできます。
はい。
取り寄せるのに、少々お待ちいただくことにはなりますけれども、平日に図書館に行けない方は土日や祝日にご自宅近くの図書館で受け取りができますし、もちろんそちらで返却もできますので大変便利だと思います。
本当にそうですね。ありがたいですね。そんな便利な地域図書館がまた一つ西農科学園にオープンしたということですね。
はい、そうです。
ちなみにこの記事にも西農科ライブラリーの様子を上から撮影した写真と、可愛い女の子がご家族と絵本を読んでいる写真がありますが、どちらも虹の丘学園の木の校舎のぬくもりが伝わる温かい写真ですよね。
はい。
こちらは岡田さんが撮影されたんですか？
残念ながらこれも私の撮影した写真ではないのですが、私も大変気に入っている写真です。
はい、ね、本当にいい雰囲気で撮られていますよね。
はい。
でこちらも広報セットをご覧になったその後はぜひ実際に足を運んでみて虹の丘ライブラリーを利用してみてはいかがでしょうか。さてその下にあるのは姿勢トピックスとして愛知医科大学が大学コンソーシアムに新規入会とありますね。これはどういった記事なんですか？
はい、こちらは瀬戸市と近隣の高等教育機関が共同する大学コンソーシアム瀬戸に愛知医科大学さんが新しく本年度から入会していただき、9月30日の水曜日にその締結式が執り行われたという記事ですね。
はい、
大学コンソーシアム瀬戸は、瀬戸市と近隣の高等教育機関が共同して新しい文化活動を作り出し地域に貢献していくことを目指して平成15年6月に誕生しました。誕生して以来新たに大学が入会されるのは初めてのことなんですね。これによりまして加盟大学が愛知医科大学さん、愛知工業大学さん、金城学院大学さん、名古屋学院大学さん、名古屋産業大学さん、それから南山大学さんの6大学となりました。
ちなみにね、この金曜日の瀬戸町ラジオでは第1と第3の金曜に金城学院大学のゼミの皆さんによるキャリレポを放送しています。
そうですね。
もうね、はい、彼女たちもね、いろんなことをね、どんどんこうレポートして、発表してくれるのでね、本当に楽しいコーナーになっています。
そうですよね。若い学生の皆さんの感性や行動力で、さまざまな形で瀬戸を盛り上げていただいておりまして、これは、大変嬉しく、また心強く思っております。
はい、ちなみにこの締結式の写真の撮影は岡田さん？
ではないんですね。これもね、はい、残念ながら
そうなんですね。もう岡田さんもね、写真撮影頑張っていただきたいと思います。
はい。
さて他にもですね、2ページ3ページにありますゴミ非常事態宣言、我が家のゴミみんなでチェックなど、まだまだ気になる記事はありますけれども、お時間が来てしまいました。
はい、
現在配布中の広報瀬戸11月1日号、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。岡田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市シティプロモーション課の岡田正弘さんにお電話でお話を伺いました。